アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターを務めますラジオ関西アナウンサーの三上紀美也です。この番組では歴史や文化、自然、観光、音楽、食などをテーマに、神戸の知られざる魅力と通な情報をたっぷりと詰め込み、12回に分けてお送りしています。この番組はラジオ関西の制作で、 RF ラジオ日本と IBS 茨城放送をお聞きの方々にもお届けします。神戸といえばパンとスイーツの街でもありますよね。特にパンは、総務省の調べでは平成22年から24年の平均で1世帯あたりのパンへの支出と消費量は神戸市が全国で1位なんです。洋菓子店も老舗から新しいお店まで美味しいお店がたくさんあります。その神戸の洋菓子のルーツといえるのが、神戸名物瓦せんべいではないでしょうか。せんべいといってもうるち米は使っていません。原材料は小麦粉、卵、砂糖。形は屋根瓦の形をしていて、湊川神社の御祭神楠木正成や、その家紋である菊水の門などが焼き印で押されています。これが明治の初めの神戸に誕生したカステラと同じ材料で、せんべいでもクッキーでもない和洋折衷の元祖神戸スイーツなんです。明治時代から神戸名物のお菓子として親しまれている瓦せんべい。オリジナルの焼き印を作って、イベントや行事の記念品、お祝い、ノベルティなどにオリジナルの瓦せんべいを作ることもできるんですよ。さて、11回目の今日は神戸のパンと神戸のスイーツがテーマです。そこで神戸市中央区にある大正13年創業のドイツパンと洋菓子のお店、フロインドリーブ代表取締役ヘラ・フロインドリーブさんにお話を伺いました。フロインドリーブなんですけれども、はいはい、創業当時っていうのは、はい、ドイツパンっていうのは主流だったんでしょうか。
あの祖父はパン屋でしたので、ドイツパンが主流だったと思います。
はい、その頃はどんな風にそのパンって神戸の人たちは捉えてたんでしょうね。
そうですね、神戸っ子は割とこう外国のものを取り入れるのが早かったと思うんですね。はいはい、ですからもうパンに対してもあんまり抵抗はなかったと思います。
当時はどんなパンを作ってたんでしょう。
もう非常に今でもうちにあるパンなんですが、もう非常にシンプル、粉とイーストと水と少しの塩と、あと発酵を助けるお砂糖ぐらいで、あんまりそのいろんな、なんていうんですか、バターとかそういうものを入れずに、こう本当にシンプルなパンを作ってたと思うんですね。あとは黒パンと、はい、
その黒パンっていうのは、
ライ麦とか小麦を、うん、使った硬くて重たいパンですね。
はい、
はい、で昔、私は高校卒業してからお店に入ったんですけど、その頃はやっぱりパンがメインでしたね。はい、今で卒業してから52年になりますけど、はい、でもう朝7時頃に店を開けるので、もう外に外国人のお手伝いさんがもう待ってて、で朝焼きたてのパンを買って、でご主人の朝ごはんに出してたんですね。
はい、
はい、でだいたいそういう、なんていうんですか、こう時代の流れでそういうことがなくなって、うちのお店もだんだんもう7時から8時に、今はもう10時開店です。だから当日の朝に食事に食べるパンを買いに来る方はいないですね、今は。
はい、やはりそういう食生活でも時代とともにちょっと、はい、後ろへずれてというのか。
そうですね、
遅くなって。
そうですね。でパン、それと船が多かったでしょう、昔は。
はい、
外国の船が、ね、で神戸の水が良かったのと、うん、それからいろいろ食料品を神戸で 買ってましたから、重たい黒パンを50本も100本もね注文して、多分冷凍されてたんだと思うんですね、はい、ですからパンがメインでした。
92年前の創業当時から今も変わらぬ味のパンっていうのはあるんでしょうか、はい、
あ、そうですね、昔からやっぱりトーストパン、ちょっとハードのトーストパン、多分イギリス人も多かったので、そういうご要望がお客さんからあったと思うんです。フランスパンもありましたし、あとはちょっとこうずんぐりしたコッペパン、それも大体みんな外はパリッと硬くて中が柔らかいもちっとしたパンなんですけど、あとはまあ黒パン、ポンパニッケルという真っ黒のこのレンガみたいなパンとか、いろいろライ麦の粗挽きとか小麦の粗挽きで作ったパンも昔から売ってましたし、未だにございます。
でもお店の経歴を拝見していると、はい、パン以外に戦前に洋菓子やレストランもされてたんですね、
はいはい、そうです、戦前はね10軒ぐらいお店を経営してたみたいです。はい、ただまあ全部空襲で焼けて、まあ、戦後はその細々とそういう狭いところでやってたんですね。
その戦前なんですけれども、はい、まあ、洋菓子を作り始めたということなんですが、それきっかけは何かあったんですか、
はい、そうですね、まあ、祖父はもうあくまでパン屋でしたので、でも第一次世界大戦の後にロシアが共産国になった時に、そのハケロシアの方がね大勢日本に逃げてきたんですよね、はい、で その中にもケーキとか飴職人とかチョコレート、そういう専門家もたくさんいましたので、お店にもいました、はい、ですからバラエティも増えたと思います。で、まあ、父はどちらかというとケーキの方のマイスターなんですね、
はい
はい、ですから父がもう受け継いでからはどちらかというとこうお菓子の方メインになっ、まあ、時代のそれも時代の流れだと思うんですが、ケーキの方がメインになりましたね。ケーキとかクッキー、はい、
そして今はカフェも、
はい、カフェも
オープンして、
はい、
でも創業当時からずっとそのパン作りっていうことにはこだわりを持って、はい、
そうですね、
いらっしゃるんですね、
はい、まあね、調理パンと違ってこうずんぐりとした大きなパンをお家へ持って帰って、まあ、切って何かを乗せていただくので面倒な部分もあるんですね、
はい、
ただ、まあ、うちのパンはお米と一緒で毎日食べても飽きないですね、
はい、
はい、もう本当に塩味、他の菓子パンもある程度はありますけど、もともとはもう本当に塩味のパンで、もう毎日食べても飽きない、うん、そういう本当にシンプルなパンです。
神戸っ子に好まれる、そしてまた今全国からいろんなファンがいらっしゃると思うんですが、はいはい、お店自体は神戸から出て行ってないんですね、はい、
そうですね、もうやっぱり神戸でずっとこうやってやらせていただいているのが、まあ、こだわりですね。でお客様も全国どこで買ってもどこにでもあるというものはあまり好まれないのかな、はい、ですから、まあ、わざわざここへ買いにいらっしゃる方が多いですね。あとは発送も、最近は発送がねすごく多いです。
やはりその辺のこだわりが引いては人を引きつけているんでしょうかね。
あ、そうですかね、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アナザーサイドオブ神戸、神戸で生まれた瓦せんべい、その歴史をひも解いてみましょう。明治2年、神戸の元町3丁目に灘の松野正兵衛が松花堂という勾配焼きのお店を開きました。勾配焼きというのは小麦粉と砂糖を混ぜ鉄板で焼いて梅の花などに型抜きしたせんべいの一種で、江戸時代から浅草の名物でした。明治の初め、大阪の河内から神戸に出てきて松花堂に奉公していたのが今の亀井堂総本店初代の松井佐助でした。 サスケはとても熱心にせんべいを研究し、勾配焼きを参考に改良を重ね、開校当時の神戸では手に入れやすかった卵と砂糖をふんだんに使った洋風の味のせんべいを作り上げました。それが河原せんべいでした。当時高かった卵と砂糖をたくさん使っていることから贅沢せんべいとも呼ばれました。そしてサスケの趣味だった古代瓦の収集にヒントを得て屋根瓦の形にしました。明治4年、このサスケが考えた河原せんべいが松花堂で売られるようになりました。これが河原せんべいの最初と言われています。明治6年、サスケは松花堂から独立しました。そして元町6丁目に亀井堂を創業し、河原せんべいの販売を始めました。サスケは品質を落とさず素材にこだわって良い材料を使いました。そのためお客さんからも評判となり、その後たくさんの支店を持ち、押しも押されぬ神戸第一級のせんべい屋となりました。サスケは河原せんべいが広く神戸の名物になってほしいと他のお店が作ることを拒みませんでした。ですから明治の初めから神戸にあるたくさんのお菓子屋さんで河原せんべいが作られるようになりました。また瀬戸内海を渡って四国に伝わり、高松でも明治時代から河原せんべいが作られています。現在も神戸市内を中心に河原せんべいを作っているお店はたくさんあります。食べ比べしてみるのも面白いですよ。ですがまずは亀井堂総本店の元祖河原せんべいを味わってみてください。アナザーサイドオブ神戸。さあ、それでは最後にプレゼントのお知らせです。スマノリ有馬山椒の佃煮、フルーツゼリーとジャムを詰め合わせにした神戸の海山里の幸3点セットを20人の方に、有馬温泉有馬瑞鳳園のペア宿泊チケットを5人の方にプレゼントします。希望の商品を書いてメール、ファックス、ハガキでお寄せください。メールは神戸@jocr.jp kobe@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西アナザーサイドオブ神戸の係までお寄せください。締め切りは4月30日必着となっています。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターはラジオ関西アナウンサーの三上公也でした。